山川琴美と岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノーブラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はい、
なんかね、ちょっとご無沙汰な気持ちになっちゃってるの私だ
け。なんでそんなセキララと。しょっぱな
しょっぱなから。
ではね、多分これはあのすっごい早い段階でアップされてるんだよね。私たち的にはちょっと待ってるっていうよりも、あれ撮ってこうだったなあだったなって待ってる時間です。
なんでそんなセキララに。
速攻ですね。
セキララに。
ぶっちゃけますと、多分今日撮って今夜とか次の日ぐらいにアップになってるはずなんです。
そんなに。ものすごいキンキンですね。
そう、キンキンすぎて。で、聞くところによると、はい、あの大体収録日をお知らせしてくれてるんですよ、ディレクターさんが、うんうんうん、その収録日以降ぴったりとメールが来てなかった
すごいね、みんなね。この辺で撮ってこれ以降はどうせ来月になっちゃうからいいや。
次の方から聞いてくれる。すごい。いつもなかったらしい。だいたい駆け込みでメールが来るらしくて、だいたい収録日前後の前後じゃなくて、もうそのギリギリのところでこの辺を出しておこうみたいなので、
5日ぐらい前からでしたよ、こう見たから。収録日の5日ぐらい前からこう来始めて、
おー、
うん、そう、それでその間にガーって来て、
おしまい。だから収録日がずれるとなんかね、
空白の期間ができる。
なんかね、遅れなかった遅れなかったみたいなことを言ってるんだけど、全然送っといてくれたら間に合ってる
んだよ。そんな予想して、
別に予想しないで、そう、あると思った時にメール送っといてくれれば
いつでもいいですよ、メールは。
本当よ、本当よ。送っといてくれれば、今回間に合わなかったけど次に回せるとか、全然そういうことができるんでね、送ってくださいね。別に集結だけが大切なんじゃないんだよ。はい、でもなんか今日はまた新しい初めましてさんがいた
り、そうです。
それから前回ちょっと発表しました登録について皆さんいろいろと、
またね、はい、詳細が出ました。
はい、盛り上がっていきたいと思います。
はい、
はい、改めまして、なるラジは、家って言われたかのように、どうのように言ってしまった。
言ってしまいました
ね。山川琴美です。
はい、改めまして、なるラジは、岡崎美咲です。
改めまして、なるラジは、藤本春子です。
なんかおかしい。
あれ
意外になるラジはって言いにくいね。
ちょっと言いにくかった。
でしょ？
なるラジは、
なるラジは、ね、なるラジは、
ね、私だけじゃないよ、噛むのは。
うん。でもなんとなくリスナーの皆さんも、なるラジはって言い始めてくださってるので、ちょっとずつじゃあ統一してみるみたいな。でも言いづらかったら多分自然に言わなくなると思うんで、その辺はご了承くださいね。次を考えてくださいっていう感じなんです
が。なるほど。
さてさて、そのわけで、実は今12月ちょっとね、過ぎちゃった状況で収録してるんですけれども、
そこまで言う赤裸々だな。
はい。それで考えたら、テーマ全開にくださいって言ったテーマが、ちょっとあの、時期ずらしすぎちゃったかなって思ったんですが、
でも、
来てくれてるんですよね。まあ
収録されるのは11月だったかもしれないけど、
そうですよね。
まあ、それがアップされるのは12月だったから、
分かっておりました。
そうそうそうそう、
いいんじゃないかな。
ごめんね、なんか、季節感ない感じになっちゃったんですが、でもちゃんと送ってきてくださったんで、ね、そうそう、ちなみに学祭の思い出っていうことだったんですけども、なんかいっぱい来てるようなので、ご紹介を。
なんとですね、はじめましてさんが。
わ
もう、はじめましてさん絶対読まれる。
そう、絶対。
1回目はね。1回目は絶対
厳しい、厳しい。
2回目は。
いやいやいやいや、うん、まあね。うん、
はい。の、はじめましてさんが、ですね、こちらは、クロノドラゴンさん。
はい、はじめまして。
はい、はじめまして。ありがとうございます。
はい、ナルラジファミリーの皆様、お初にお目にかかります。
はい。
クロノドラゴンと申します。はい。以後、お見知りおかれなくても構いません。
なんで
なんで
みんな控えめだよね。
どういうこと？
遅ればせながら、3年目突入おめでとうございます。
ありがとうございます。
メールを読まれたら目をつけられそうになるので、メールを読まれたら目をつけられるそうなので、
ちょっと待って。
誰に聞いたの？
誰のこと
誰が言ってるの？
ちょっと先生たちに教えなさい。そういうこと言って
る。とりあえずでももうこれあれ出席簿に入ったんで
しょ？入ったけどね、メールを読まれたら目をつけられるそうなので、あえて聞くだけを貫いてみようかと思いつつも、うん、今月のテーマの魅力に負けてメールしました。
そういうのいいよね。
いいね。自分が今でも覚えているのは高校時代。今はどうか知らないですが、当時の母校では1年で展示、2年で舞台、3年で飲食店。
決まってる
っていうルールが組まれておりまして、自分の中で思い出深いのは2年目の舞台です。なし崩し的に脚本係に任命されたかと思いきや、うん、いつの間にか舞台監督や大道具小道具の制作の手伝いまでやっており、うん、気がつけば、ね、他の脚本係たちと一緒に舞台上がっていたのは今でも
全部やってん
じゃん。全部やってんじゃん。オールマイティー。
ね。当時はいろいろと大変だったような気がしますが、それ以上に楽しかったと思います。特に普段は怒ると怖い先生たちが織りなす童話をアレンジした舞台は、面白いかも。笑いすぎて涙が溢れるほど印象的でした。そんな母校での日々を思い出し、来年あたり旧友たちを誘って学祭の様子を見に行きたいなとか考えてたり考えてなかったりします。
どっち？
どっち？どっち？ちょっと黒のドラゴンさ、ちょっと中途半端なの置いてが。
皆さんの学祭の思い出はどんな感じでしょうか？ぜひ聞かせてください。過去恋愛話にも興味ありです。P.S. 自分の通っていた高校は工業系なのでほぼ男子校と言えるほど男女の比率は絶望的でとても恋愛などできるような環境ではなかったです。
あ、なるほど。
新参者が長々と失礼しました。いえいえ。これからもラジオ頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。
いやいや、お上手じゃないですか。いや、脚本書いてたっていうか、任命されただけあって、文章もまとまってます。なんかこういうことを言うと採点されるとか。
先生メールに先生
ちょっと今、
そのうちさ、赤ペンで書いてた本人のとこに。
怖いなー。そんなつもりで言ったんじゃないけど、今ふと、しまったと思って、うん。
メール来なくなりますよ。
大丈夫。でもすごいね。
すごいなー。
何でもやらされちゃった。
私、うん、今でこそ、こういう職業をしてますけど、うん、はい、全く舞台に立ったことないですよ。
小、中、高、合わせて。
小学校の時に、うん、
なんか演劇発表会みたいなのやらなかった。
それこそ
舞台
歌祭みたいな感じので、うんうん、なんかちょっと村人一部
カラスが鳴いてるみたいなやつ
なんか軍属的なみんなで回ってるぐらいなのしか本当やったことなかったんですよ。
へー、
あれやったことある？
私広島にいた頃ちょっと舞台やってた。
あ、それは学校とか関係なく
個人っていうか、その、
演劇集団
みたいなのが、学校じゃなくって、
別であったんだ。
別で、いろんな人が集まってる、そういう集団にいたので。
私もどっちかっていうと、出ちゃってる方。
出ちゃってる方。
出ちゃってる方。
だから私は、だから、うん、地元の友達は、今をびっくりしてるんですよ。
あ、逆に
向こうでは本当バスケしかしてなかったから、なんか人前に出ること全くやってなかったんで、まあ声優になりたいってこと自体もほぼ言ってなかったんで、
言ってなかった。
言ってなかったんで、だから今でこそえってなっていると思う。あんまり表に立つことをしてなかったですね。
なんかそれはリスナーさんに多い。
じゃ、むしろリスナーさんが役者やってたとか、
舞台だったとか、
舞台だったとかね、めちゃめちゃ多いですよね。
なんか逆に言うと厳しい目で見られてるから、ね。気質悪いねとかね。
やべえ、噛んじゃった。
その芝居ないなみたいな。
ナルラジマも言えねえのかよ。思ってる。
そう。ナルラジマとか変なところで区切っちゃったとかしちゃった。やべえ。
やばい。
ねえ、みんな結構やってるみたいな、
ね。すごいですね。
そのうち共演本当にするかもしれないんで。
今もなお？
なおで
やってる。
すげえ。黒のドラゴンさんわからないけど、ただ他の人たちが ね、どこで会うかわからないからね、お芝居とかやってる人たちって
まあ確かに。
はい。
確かに。ありがとうございます。
これからもぜひ送ってください。
そうですよ。
別に目をつけるわけではなく、覚えましたんで。
そうそうそうそうそう。
あの、出席簿に名前が入っただけですよ。
認知したってことでね。
認知。
はい、テーマ、他にもテーマ。
いきます。じゃあ行きましょうかね。はい、私じゃあ次こちらの方
を。
はい。はい。ありがとうございます。あ、私取るとなんでいつもこの人なんだろう。ごいごい改め、僕、黒男さん。
狙ってるんです。
狙ってるからおかしいな。はい、ただパッと目につくんでね、ありがとうございます。はい、ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは
ナルラジは
言えた。
言えた。
学祭の思い出ですが、はい、通っていた高校は、都内で学祭がすごいということで有名だったらしく、入学して学祭を迎えるまで知らなかったらしいんですけどね、ゴエゴエくんは。はあ、クラス全クラス及び、全部活で模擬点や演目を出していました。あ、もうじゃあ、全員が参加してたってことですね。
すごい。
で、一番の思い出は2年の時、クラスの出し物はお化け屋敷だったのですが、うん、演劇部の公演で忙しく、やっぱり演劇部
だ。演劇部だちょっとこれ、もう、ちょっと書いてってみる。
出席何人ぐらい演劇部
だった？私でも、ゴエゴエくんが演劇部なの初めて知ったんだけどな。演劇部の公演で忙しく、当日お化けの担当もできないほどだったので、制作に全力を尽くすことにしました。
なるほど。
公演の練習を7時、8時までした後、11時ぐらいまで作業し、直前は気がついたら日付が変わってたりもしました。演劇での役が死神だったことから、本番前までのお化け屋敷の宣伝や役として立て看板を持ちながら校内を歩き、いろいろと声をかけられたのでテンションが高くなり、お化け屋敷に貢献でき校内での公演も成功。さらに最終日に公開、公会堂貸し切りでの舞台演目で、全校生徒を前にしても大成功して、やりきったという充実感が忘れられないです。はい。なお、この時演じた死神は、卒業アルバムの写真の一枚として収録されてしまい、しかもそのページ上では一番大きなサイズにされていて、みんなから、これは外せないでしょう。アルバムイングッジョブと言われ、一生ネタにされることを覚悟したのでした。ということで、ちなみに演劇でいろいろな衣装を着ているので、もうコスプレはお腹いっぱいです。ごえごえくん、
そうだったんだ。
すげえ。
演劇やってるとはちょっと私も初耳でしたよ。
へえ。
しかもそう、高校の時の模擬店で一番人気あったのってお化け屋敷じゃなかったでした。
取り合いしましたね。
お化け屋敷やってたクラスがなかった。
あ、本当に？
うちもなかったですね。
喫茶店か、あの、お化け屋敷の取り合いで、で、各学年ごとに、大体もうあの、数決められ、みんなお化け屋敷になっちゃうから、
はいはいはい。
何クラス以上出しちゃダメっていうので、すごい取り合い、うちはこういうお化けをやりますみたいなんとか、なんかやってたような気がしますよ。
なんか私、うん、あ、こっから私の話でいいですか？
次行けばいいじゃん。じゃあテーマ読みまーす。次読みまーす。
気になるじゃん。
覚えといてね。覚えといて絶対。
忘れる
わ。じゃあ私って覚えといてその先。
はい、
次、
はい。
あきらさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。学祭の思い出、ナルラジの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、ナルラジはじゃない。
まだそういう人もいるから、
いいよ。
さて、学祭の思い出ですが、はい、僕は工業高校で2年に一度の開催で。
工業高校多いね。
多いね。
え、てか2年に一度しかやんないの？
へぇー。
なんでだろう。
じゃあさ、2回やる人と1回やる人
と1回しかできない
よ。そうだよね。1年生。
ちょっとなんかそれ。
実は3年の時もやれるけど。
へぇー、そうなんだ。で男子か、男子率高いのであまり思い出が残っていません。
同じこと言ってるみたいな。
ただ1年生の時の夜、うん、は一生忘れられない出来事が、97年11月16日、水気言ってよかった。
よかったよかった。まあ、書いてあるからいいんじゃない、
う
ん、
そっか。それは、ジョホールバル歓喜ですよ。
はあ、すごいな、出てる。あ、今、やばい。放送事故が。
事故った。放送事故った。
あ、そうそうそう。おーって言った人と、私たちみたいに、てんてんてん
てんってなった人と。ドーハの悲劇から4年。
ほう。
サッカーってこと？
そうだね。
フランス大会アジア地区最終予選第3代表決定戦を。長くてよくわかんない。学祭どころじゃなく、早く夜になれとただ思っていました。
ほう、ほう。そして思い出というか、じゃあ、あれだね、
学祭の思い出ではないね。
ないね。そうだね。岡野選手のゴールの歓喜の瞬間、僕は亡き祖父と喜びを分かち合い、泣きながら万歳しましたね。
うん。
うん。 翌朝の片付け、
うん、
朝のホームルームは、うん、昨日はすごかったな、今日は片付けたら帰るだけだからよかったなと担任の先生の一言が印象に残っています。皆さんはジョホールバルの歓喜覚えていますか？
ごめんなさい、
わからない、
わからなかった。
わからなかった。
へー、私がゴエゴエコを読む率が高いようにアキラコを読む率
私初めて読んだメールがアキラさんだ
った。そうだったの。
しかもそう、アキラさんが読めなくて、
採点のネタから言うとアキラくんの読みづらいんだよ。
先生
ちょっと言っていいのよ、これを気に入れていいやつだから。それを藤本ちゃんが読むと余計にこう
分かんなくなる、伝わらなくなっちゃう、ますます。
いやね、学祭の日にあった思い出っていう。
なるほどね。
こういう書き方もでもありですよってことですよ。
うんうんうん、さっき私って言いかけたのまだ覚えてる？
あ、うん。
大丈夫？
うろ覚え。
うろ覚えになってきた？やばい。
うろ覚えの前に言っとく？
読みますか、ね、
読みますか、ね、
こちら人間計算機さんからいただきました、
はい、あり
がとうございます。山川さん、岡崎さん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
そして祝登録決定。パチパチパチ。さて、もう12月ですが、ちょっとネタが遅い学祭の思い出ですが、
ごめんなさいね、ごめんなさいね。
高校の時はクラスの3分の4が女子だったため、言いなりの気を吹くしかないです。
お、逆バージョン。
クラスの3分の4。
4分の3。
4分の3だよね。
ほぼ、増えちゃった。
ほぼ、
増えちゃった。
1等みたいな感じになってる。
すいません。すいません。ちょっと、3が先に書いた。4分の3が女子だったため、言いなりの記憶しかないです。しかも、セーラー服着てコスプレ喫茶。
おー、
大学の時は、当時やっていた竹藤の CM のダンスを踊って披露してました。
はいはいはいはい。
CM だと部分ですが、フルバージョンがあって覚えるの苦労しました。さすがにレオタードは着てませんよ。
いただきました。来てもらってもありだったかなって感じですが、
ね、ありがとうございます。
え、逆だとどこなの、商業高校とかじゃなくて工業でも逆
のですかね。あの女子校が、
あ、公立に、
ちょっと公立に、公立にっていうか共学になりましたとかだとやっぱ少ないかもしれないですよね。
それを具体的に聞きたかったな、人間計算機さん。
そこそこに食いついた。
え、
あ、4分の3が女子である理由。
そう、そう、4分の3が女子である理由と、そういうのってやっぱり逆モテしたのっていう。
はあ、でもなんか言いなりの記憶しかないですって言ってますよ。きっとそれで、ね、それでなんかセーラー服着させられたんじゃないかなって気がしないでもないですよね。
なんかでも可愛いかもしれないよね。
女子が多いと小学校化すんのかな、うん、なんか小学校の頃って女子の方が強かったじゃないですか。
あれはね、多分女子の方が成長が早いからですよ。小学校の時。
大きかったってこと？
そうそう。
ね、マジ精神年齢的に。
腕力じゃないでしょ、どう考えても。
大きかったっていうか、体だと思うじゃん。
あ、そういうことか。
成長的な部分でもいろいろと、女子の方が、あの、特にあの、中間の年齢の時って強くなっちゃうから、
うん、
もうこう、言い任せられるっていう感じになっちゃうから、
うん、
うん、じゃあやる、みたいな感じに。まあ、これは小学校じゃないけど、
まあ、これは高校ですけどね。
囲まれたってこと
ですね。そうそうそう、人数多かったからっていうことだと思うんですけど、ねえ、いろいろありますね。で、さっきの、私。
もう忘れたよ。
かなとは思ったんだけど。
リアルタイムで言わないと
そうだよね。
いやいやいや、私、うん、私の、あの、あれですよ、中学校の時かな、
うん、
あの、当日、
うん、
うろうろできるのは、
うん、
展示の発表のクラスぐらいだったわけですよ。
あ、でもなんか
して、なんかしてるとさ、飲食やっても、当日忙しいし、
うんうん、
舞台やっても、舞台になって舞台やるまで忙しいじゃないですか。だったら当日、うろうろできるのは、展示っていう。う
ん、それで展示にしたの？
それで私はずっと展示がいいな、展示がいいな、ずっと思ってました。
思ってました、実際は。
実際展示が多かったですけど。
あ、多かったんだ。
でも、まあ舞台もやりましたけど、まあ立つことはなかったですけど、
ね。裏方ってことで。
ほぼ。
え、それは自分でもうやりたいなとかっていうこともなく、もう本当に裏でいいやって思って、はい。
全然表に出る気は全く、微塵も思いませんでした、ね。
逆にどこから私は声優になろうとか思ったの？
それはもう昔から思ってましたよ。
でも声優って表に出る人ではないという認識があったので、
そうなんだ、
今でこそ結構表に出てますけど、声優さんと舞台役者さんがイコールじゃなかったんですよ、その頃。
演技をするということじゃなくて、声で演じるとかそういうののあれ、
声優さんはもうなんか裏方の人みたいなイメージだったんですよ。
でもなんか放送部とか、そういう意味で。ないのないの、
いや、やりたかったよ。
やりたいと思った人はそう、放送部
とか。放送部とか。
やりたかったし、なんか、あの、ちょっと声優っぽい舞台もあったんですよ。
まあ人形劇みたいな。
前に出てる人と、それに当ててるみたいな舞台も小学校の頃あって、それはすごいやりたいなと思ったんですけど、自分が舞台上に立つ気は全くなかったんです
よ。そうなんだ。
私も見ないでみたいな。やめてください。
そんな子ちゃんぜひ登録で見に来てください。ぜひ。
はい。いろいろやると思いますので
。何をやるの？
しませんよ。いろいろやると思うんで。
やらかすかもしれないですけど。
そうそ
う。
新人？
そうそうそう。藤本ちゃんは？
私ね、高校の頃に、うん、学祭があったんだけど、で、中学の学祭とかっていうイメージが全くないの。
まあ、学祭っていうか、まあ、発表会みたいな感じだもんね、中学はどっちかっていうと。
で、高校が学祭があったんですけど、私、1年生の時に学祭出て、2年、3年はサボったんです。
え、それができるの？
一番最初に行って、はいって出席をして。
ああ、なるほど。
それでもさ、ってことはさ、舞台に出てたわけでもないし、なんか、
クラスでの
展示、
そうそうそう、
展示クラス。
いや、クラスはやってたんです。たこ焼きとか。
参加してないの？
私は、はいって返事した後、じゃあねっつって帰って、そのままバイトに行きました。
怒られないの？
そうそうそう。後でなんか言われなかった？
お前いなかった
のに。別にだって全員いたところで、全員は使えないでしょみたいな。
それでいいよっていう話になって。
そうそうそうそう。私はもうそのまま、当時着ぐるみショーのバイトをしていたので、祭日じゃないですか。
まあそうね、
学祭
は大体。
だから、私はそのまま。
だってそれで振り替え休日でしょ？
そうそうそう。休日にやるんだよ、学祭って。
土曜か日曜かにやって、月曜日が大体休みみたいな感じで。
そうそうそう。
そうだったかも。
だから、私は仕事があったんです。
あ、
仕事があったん
だ。あ、へえ、そうなんだ。
私は人前に立ちに行きました。被ってましたけど。
あ、まあ、
違うところで。
違うところで。
へえ、もう
岡崎さん。私はね、だから本当に学祭いっぱい自分でもやったし、それこそごえごくんじゃないけど、深夜てっぺん超えるぐらいまで先生に怒られてみたいなのとか。までしないと間に合わなかったような状態のものとか、
そんなこと全然なかった。
いろいろあったんですけど、でもすっごく覚えてるのは、自分じゃなくてやっぱり行った時、中学生ぐらいの時に高校とか大学の学祭に行った時に、すごい大人の世界を垣間見れるっていう感じで、なんかそれがすごいドキドキしてた思い出がありますね。で、やっぱり人気があるのがお化け屋敷で。
やっぱお化け屋敷なんだ。
そう、お化け屋敷に呼び込むお兄さんたちがまたかっこいい風に見えたの。なんか怖かったら言ってくれれば、ちょっとあれした、連れてってあげるよみたいな雰囲気とか出してるから、
あ、言ってたわけじゃないか。そういう雰囲気を出してた。
雰囲気を出
してた。なるほどね。
なんか、そういうので、憧れてたのに自分がやった時は、なんか意外に忙しくて、そういうことって本当に全然楽しかったっていうよりも忙しかったっていう記憶ですね。
へぇー。うちの学校はたこ焼きが大人気でしたよ。お化け屋敷全然なかった。
食べ物って、懸念あったでしょ。
ええ
ちょっと待って。
え？そうなんですか？
ないです。
ちょっと鼻水が先か止まらないんですけど。
なぜ？
いや、確か食べ物やるクラスって、検査があったので、それで嫌だっていう人が多くて、割と賛否両論。やりたいって言ってても、それがあるから嫌だって言って、結局、お化け屋敷の方が人気だったりとか。私、うちの学校だけ？いや、多分飲食物は取り扱うときには、確か検査ありましたよ。
全く記憶にございません。
全然記憶にございません。
あれ出てないからかな。私も検査はするよね。
食べ物作るようなことはしなかったので。
ああ、ただ出すだけ。
展示、
うん、あ、そうか、展示だ。
食べ物を、
ああ。
違う違う。
展示をしてたから、食べ物を出展することをしなかったから。
食べ物をここで作って売りますっていうことをしたことがなかった。
へ、
う、ぇ、ん、そういうクラスじゃなかったから。喫茶店とかをやってる人たちはそれが必要だったので、うん、食べ物を扱うっていう形でっていうので、なんか衛生なりで保険かなんかで出さなきゃいけなかったっていうのがあって、で、やだっていう人と、いや、それでも楽しいからやりたいっていうのとで、うんうんうん、結構。
へぇー。
ありましたよ。あと、うちの学校だけ？あれ？わかんないけど。
わかんないです
ね。うちは記憶にないです
ね。学生もいろいろ、まあまあね。やりたかった人と、で、出さなかった人はきっと、あの、藤本ちゃんタイプだよね。
サボってる。
そう。サボってるか。サボってる。特に思い出なし、みたいな。
あ、行った記憶は結構あるね。あれ？そ
う。ああ、特にあ
の、後に大学のとか。
大学のは本格的に面白かったものがね、多かったです。
あと、食べ物美味しいし。
呼び込みとかね、あの、ライブをするとかで、歌手の人が、それこそバンドの人が来たりとか、あとあの、当時はまだそんなにはなかったけども、芸人さんとかやっぱり今だとブームだから、芸人さんのライブ見たりとか、私はクリカンさん見たりとかしたんだけど、みたいなのが、あの、ほとんどタダじゃないけど、普段だとね、お金を取らなきゃいけないステージをまた広い行動とかでやってくれるから、すごいたくさんの人とわーって盛り上がれるのがすごい楽しかった思い出があるんで、楽しかったんですけどね、皆さんどっちかというとうちにこもり派だった、
え、でも舞台やってる人が多かった、
そうそうそうそう、動く方と全くやらなかった派とっていう感じでしたね、今回ね、
なるほどね、面白いね、
ね、ありがとうございます、ちょっと時期は釣れたけど思い出はやっぱりいっぱいということで、ありがとうございます。で、次回なんですけれども、はいはいはい、実は、元旦にスペシャルということになりそうなので、
また。言っていいの、ま、た言ったら、元旦にアップしなきゃいけなくなって大変になる人がいるんじゃない
の。元旦アップ予定スペシャルっていうことなんで、
何か
問題がなければ、毎年のごとく恒例により元旦にアップしますので、はい、毎年のテーマにはなっちゃうんですが、それぞれ皆さん人生もいろいろとあったでしょう、一年あったでしょうということで、今年の抱負というのをぜひ、
2011年ね。
そう、はい、2011年の抱負。今年こそはこうやるぞとか、はい、今年、去年こういうのかな、あの、したいって言ってたのが叶いましたっていう報告でもいいし、だから今年はもっとこうしたいみたいな感じでもいいので、うんうん、ぜひ今年の抱負ということで送ってください、
はい、送ってください、
はい、はい。ちょっとね、時間的にもギリギリになっちゃうかと思うんで、うん、早め、あ、いつもと同じかな、うん、皆さんはね、私たちだけだよね、うん、なんか引きず
って近いのは私たちだけ、ね、収録日が近いのは私たちだけです、ね、
みんなはそう、
みんなはまた5日ぐらい前からメール送ってくるんで、
いつも同じぐらいの時に送ってきてくれる、またそのぐらいの時に送ってきてくれれば
いい、間に合うようにね、
そうだね、今回はそこから外れるとちょっとずれちゃうかもしれない、
そう、ずれちゃうかも、そう、元旦にしかもうアップしないから、うん、放送日はちょっと早めの予定ですので、
はい、
はい、お願いいたします、
お願いいたします、
はい、ということで、
はい、
ね、皆さんもいろんな学祭の思い出があったようですが、
はい、
なんかこっちのテーマの方が結構もういっぱいになっちゃうと、普通歌をなかなか読まないという状況になってるんで、ちょっと普通歌もいっぱい読みましょう、はい、いっぱい来てるので、
はい、ありますよ、来てますよ、はい、どうぞ、はい、
どうした
どうした、
なんでなんで、
さっき私読んだなと思った
じゃあ私が読むなんだなんだ、
継続なんだ、
あ、わかんないけど、いや、わかんないけど、
はい、水木さん、琴美さん、藤本さん、こんにちはです、
こんにちはです、
こんにちは、危険物取り扱いです、
はい、
はい、記念すべき2周年放送に、そういえば危険物さんはメールくれなかったよねと思われているかもしれません、思ってたね、うん、あえて言わなかったけどね先月2周年記念メールを制作し送ったつもりが未送信のまま下書きフォルダーに眠ったままだということに気がつきました、
あら、
改めて2周年おめでとうございます、さて前回の内容を聞くと、ある話題で盛り上がってましたが、私も似た内容のことを書いていたため、ある意味メールを送らなくて正解だったかなと思いました。でも期待しています。何のこと？
何のこと？
何のこと？登録かな？登録かな？
登録かな？
登録かな？登録
かな？登録かな？登録でいいかな？
登録で間違いないかな？何にも書いてない。
何にも書いてなかった。
未送信のあれが入ってるのかと思ったら、それだけで、おまず投げちゃった。
拾ってください。
すいません。まあ、あの、未 本心のやつも送ってください。全然大丈夫ですから。
ね、よくやる、私も味
噌。私もよくやる。
送ったつもりでね、いると、違うことをやってると、そのままホルダーに入れちゃって、本人は送ってる。
送ってるつもり。
返事来ないな、返事来ないな、と思ってたら、うん、ああ、みたいなね。
あるある。よくある。よくある。
ね、今回はちゃんと送ってください。はい、元旦スペシャル、今年の抱負、はい、間違えずに送ってください。お待ちしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次行きます。
はい。
ビビンバさんからいただきました。
ありがとうございます。
レギュラーが増えた上に、いつゲストが来るかわからないナルラジガールズの皆様、アロハ
アロハ
アロハ、ずいぶんと陽気ですね。
ねえ。
ハワイの陽気に心を奪われたビビンブです。
ほー。
ほーほーほー
ほーほー。なぜ
なぜですかね。
なぜハワイ
なぜ陽気なんですかね。
はい。
はい。
いやー、無事結婚式が終わりました。
おめでとうございます。おめでとうございます。
ガールズの憧れである結婚、一足先に済ませてしまい、大変申し訳ありません。
いえいえいえいえ。
怖い怖くないよ。
おめでとうございます。
自分の次に続くのはどなたなのか楽しみにしています。
ねえであ
さて微妙なんか空気が微妙になってきたさて、前後で自分の結婚報告を読んでいただきありがとうございます。
いえいえいえ、
いささか祝福ムードって感じではなかったですが、言われた言われただよねー。そんな感じだった？
あれそうだった？
祝福したつもりです
。今みたいな雰囲気でしょ？
むしろ他のみんなに言ってませんって言ったところで、おー違うと思いなかった。
はいはい。
おかげさまでツイッターで、ひづきさん、あさばあさんから祝福のコメントをいただきました。
ツイッターでも繋がってるからね、みんながね。
自分の仕掛けたサプライズでこんなに祝っていただけるとは思っていなかったです。
うんうん、
はい、そういえば結婚式でもサプライズを自分から仕掛けておいて、自ら号泣するというミイラ取りになる場面もありました。
お、何やったんだろう。
ね、ビデオでドアップで映っていて振り返るのが恥ずかしかったです。自分たちの幸せを皆さんにお裾分けしたいのですが怖い怖い先生怖い結婚式のデータをもらっていないのでまだお見せできません。届け次第メールしますね。それで
よ、何画像が添付で送られてくるってこと？
いらないよ
いいじゃないですか、このサプライズが分かりますよ。
何やったんだろうね。
いや、そうだよね、多分例えばご両親への花束みたいなののちょっと凝ったバージョンをしようと思ったら、自分が歓喜が待っちゃって泣いちゃったとか、そういうことかな。
面白いよね、結婚式ってね。
うんうん、私やったことある。私と結婚。
びっくりした。え、なになに、びっくり発言。何やったの？
違うよ。
何を？何をしたの？
結婚したわけじゃない。結婚したわけじゃなくて、じゃあ、結婚式のサプライズをね、やったことがあるよ。違う、この流れで結婚したことあるよって、おかしいでしょ。
いや、聞かないと思った。
いやいやいやいや、おかしいでしょ。サプライズの方、やった方を。どんな勘違いの仕方だろう。それ、普通思わないでしょ。ここまでやってきてて。
いやいやいやいや、
藤本ちゃんならあるかも。
いやいやいや、
やってない間に。
そうそうそうそう。ちょっと話して結婚してみましたけど。
式はやったことあるよ、みたいな。してないけど。
そう。結婚の入籍はしてないけど、結婚式はやったことあるよ。
おかしいでしょ、それ。
そうそうそう。どんなサプライズを。
まあ、なんか、いきなり、バーンって入ってきて、私と結婚するって言ったのになんで？前回やった、その、広島にいた時に、その、そういう劇団みたいなところに入ってたんで、そこのメンバーが結婚したんですよ。で、その結婚式にみんなで行って、バーンって。どういうことなのって。
なんかね、こういうのやりたいねっていうのは聞いたことあるけど、本当にやってるっていうのは初めて聞いた。
やったマジで。あ、やったよ、本当に。その後みんながバーって入ってきて、はみたいな。アメリカ人的な。
ご両親的にはすごい。ギャリー、どっちかじゃない？
シーンだって
。そうよね、だよね。だよね。
メガネ曇ったよ。
そうそうそう。
あ、超勇気いる。やる方ね。
あ、ほら、でも、まだ高校生だったので。
やっぱ、高校生が入ってきて。まあね、私と結婚するはずだったのには、それは引くよね。ね、
高校生が入ってきて、ね。
むしろもうちょっと上じゃないと。
まあ、それぐらいじゃないと逆に現実味がありすぎてもダメだ。
ああ、なるほどね。ああ、まあ、じゃあそれはいい思い出になったのか、それとも、あの時あんなことやりやがって、みたいな。
今なら笑って話せるよね。うん、その時超
びっくりしただろうけど。シーンって、うん
まあ。やってみたいサプライズでは確かにあるけど、うんうん、本当にやった人がここにいました。
はい、やりました。あとなんだっけ、ハンドベルとかやりましたよ。
あ、それはね、うん、かわいいかわいい。
ハンドベルを密かに練習してて、当日誰々さんの発表ですみたいな、なんかお祝いのコメントですみたいなこと言われた時に、みんなで並んで、わーって、ラブラブラブやりました。
私、結婚式、2回ぐらいしか出たことない。
そうなの？そう。
ぶっちゃけ私もですよ。
あ、そうなんだ。
いとことか、そういうのぐらいで、友人の結婚式ってまだ2、3回。
私、友達の結婚式で2回だけ。そう、今まで生きてきて。
そう、友人の結婚、どれだけ私たちの周り結婚してないんだって話です。
いや、結婚してるんですけど。
あ、そうなの？
あ、式あげない系？
あの、北海道だから、呼んでもらえないことは多い。結婚したんだ、みたいな。
なるほどね。
事後報告。
あ、年賀状とかで、結婚しましたの、ウェディングのあれが。
そう。
あ、そっか。
で、こっちにいる友達はあんまり結婚してないから。
そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。
仲間だから。
東京に出てきてもう長いから、どっちかっていうとこっちに来て、わざわざだからやっぱり私は実家大阪だからね、うん、そっちに帰れないからおめでとうねとかって、大体もうあの結婚しましたハガキが来るから、
うん、そう、だから実際出たことは2回しかない。
そう、2回。あ、そうなんです。結構あるんだけど。結構ある。
結構大変でしょう。
大変！
着るものも大変だし、うん、ご祝儀とか、うん、いろいろと、
そうなんだよね。うん、北海道さ、会費制だから、
あ、そうなんだ。
包まないの。
それいいね。
なんならもう、何あの、誰がどこに座るみたいな、
出席
あるじゃない あれの裏に領収書ついてるからね。
え、すげえすげえ
それは地域ごとのあれかな。
北海道は会費制だっていうのを、は、どこもそうみたい。北海道内は。
へぇ え、じゃあ結婚式場とかっていうのは、ご祝儀みたいな、ああいうのはしない？
ない。あ、持っててもいいよ。持ってたら受け取ってくれるけど、あえて持っていくこともない。
へぇ
だからもう、袋に入ってないもんね。生金を入って。
ああ、その
会費だからね。
だから。
生金入って渡して、その裏に領収書が書いてある。
結婚式の領収書って使えるのかな？
いや、だって、
何費になるのかな？
経費になるんじゃない？
経費になるの？
わかんないけど。でもだって領収書あったもん。
まあ、なんかあった時用にね、領収書を使うならどうぞってことでしょ？
金だけでこ
うね。そうだね。領収書の部分だけちょびちょびしなきゃ。
そうなんだ。そう、だから、私の知り合い、名古屋の人とか、すっごい豪華な結婚式とかね、もう地域によって本当に違ったりとかするんで、あとは本当に、この辺の身近な方は、本当貧乏なんで、席だけ入れて、みんなでお祝いっていう、本当に鍋パーティーみたいなのとかのお披露目みたいなのとかでね、正式な結婚式は2回ぐらい、本当。
結構ありました。本当にそれこそ夢の国でも、私は、
ねずみさんが、
あれだって、ねえ、新郎さんは白タイツ履かなきゃ。
そう！そうなの！そうなの！そうなの！白タイツなの！
あれ屈辱的だよね。
すっごい、もう旦那はすごい嫌がってて。
新郎さんはさ、すごいやりたいじゃん。
そうそうそう
そうそうそう。選べんだよね。だけど、新郎さん白タイツ。
白タイツに靴にリボンがついてんすよ。あ、リボン？リボンがついてて。
それってほら、選べるんじゃないの？例えば、美女と野獣のあれがしたいとか、ということで、
ところは知らないけど、でもあの服しか多分。
男の人は全部オールタイツ？もしかしたらカボチャパンツの？
カボチャパンツ
でしょ。王子様、王子様。馬に乗りそうな王子様。
そうそうそうそう。白いタイツで、リボンのついた靴で。
何人かいたけど、写真はっきり見てなかった。どうしてもお嫁さんに目がいっちゃうからね。旦那さん白タイツだったかな。
なんかすごい説得されてて、なんかその花嫁さんは、その一生の思い出なんだから、その時からお前付き合ってやれよみたいなのを散々言われて、渋々オーケーして、
そうなんだ。だってあの、強硬な忙しいスケジュールの中、ミッキーが来てくれるんでしょ？
今来てくれましたね。
そうでしょ、うん、そう、うん、すごい。それ
はサインをしてくれましたよ。
サインもする。
あの、立ち会い人みたいな。なんかその、そうそうそうそう、式の、なんかその、うんうん、彼女たちがサインをした後に、あの二人がサインをしてくれる。
全然ビビンブさんから離れてったけど。
本当だ。本当だ。
ねえ、ビビンブさんおめでとう。
おめでとう。
なんかさらりと言ってなんか違う話になっちゃったけど。
いやでもハワイでやるなっていいじゃないですか。
ねえ、そうだよ。新婚旅行も行ってるんだよ、結婚式して。
いいな、ハワイ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
せなさんお幸せに。
はい。そして次はですね。
事務的だ。
時間的に大丈夫ですか？ね、寝落ち武者さん
から。はい、ありがとうございます。
小崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、公開録音決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
密かに楽しみにしておりましたので、もちろん参加させていただきます。
ありがとう。もうこれはじゃあ出血。
こっちゃんの出血確認を楽しみにしております。私するのかな。
まあここまで求められたらやんなきゃね。
そうだね。さて、先日まで暖かかったと思ったら早くももう年末ですね。急に寒くなったので全く冬の準備をしておらず、強引に引っ張り出してきた冬服や電気ストーブで部屋の中が一気にごちゃごちゃしてしまいました。今から大掃除が思いやられます。ナルラジガールズの皆様は今年暖かい期間が非常に長かったことで例年と変わったこととかって何かありましたか？
そうだよね。とにかく、あれが、愛服を着なかった。
ああ、合間の服ね。
そう、合間の合間。春も着てないし、うん、秋ももうほとんど着ないまま。
でも思うんですけど、うん、電車とか室内がめちゃめちゃ暑いんですよ、今。
ナウね。
ナウが。だから、それこそ、なんか、
あ、ちょっと薄着にして
着るものに迷うの。
コートにしないと。
ああ、藤本ちゃん今年あんまりダウン着てないもん。
そう、暑くて。あ、おえってなるもん、おえって。
そうね、でも気分確かに、ね、電車の中は気分悪くなる。
いや、ほんと、電車の暖房どうにかしてほしい。
地下鉄ふざけんなって思うんですよ。あまりの暑さに。
暑いよね。
で、人が多いと脱げないでしょ、うん、またね、うん。そうすると気分が悪いままになっちゃうから。ね、
すぐ酔っちゃう
んです。で、これからは年末に関しては忘年会シーズンでしょ、クリスマス。お酒に酔ってる方とかがいると、車内えらいことになってることが多いんですよ。なんでこんなにキツキツなのにあそこ空いてんのと思ったら、えらいこっちゃ。それって多分暖房のせいもあると思うんだけどっていうような気がして。まあ
だからって入れないって。
置くのもね。
置くのもちょっと困った。
確かにね。
程よくはいいですよ。
だから今ちょうどまだすごく寒いかというとそうでもないしっていう日もあるので、余計ややこしいかもしれないですね。いやー、今年は本当。
確かに、愛服着てないですね。
全然、もうタグついたまま
です。薄手のコートとかは、全く着ないまま。
着てない、
うん。冬物のコートに行きましたもんね。
一気に行きました。
うん、思えばそうだ。
うん。ね、そうなんだ。コートの下が夏服だったりとかして。
あー、でも、場所によっては。
どうしたらいいんだろうみたいな。
そう、外に出ない限りは中薄着でも OK かもしれないですね。
質問には答えてないけど。
答えた
よ。
これの、
まあ、なんかね。そういうことでいいの？
例年と変わったことって言ったね。
はい。
はい。はい、もう一枚ぐらい言っとく？それとも、
言っとく私が？
じゃあ行ってきますか。
行ってきます。
はい。誰が？ひづきりおさんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは前回、ビビンブ君の結婚報告に驚かされたことについて。
はい。
そうそうそう。思い返してみると、取り込み中でチャットができませんとか、親が来ていますと。それらしいことがあったのですが、全然気づかずにびっくりです。何より、婚活登録を切望している、婚活登録だったね、そういえばね。婚活登録を切望している岡崎先生に対して、挑戦のようなメールを送ってくるのが度胸あるなぁと。
そうだよね。
でも私だけじゃないけどね、今ね。
でもだからって報告しないわけにも。
まあね。されない方がちょっと残念だ
よ、ね、ショックですよ。
そうだよね。ちなみに私の反応は、ラジオを使ったドッキリを見事にやらかされた悔しさが8割と、その若さでリア充の羨ましさに。
一瞬イラッとしましたら、とにかく末永くしよう。私たちの反応って結局一緒なんだよね。
ねえ、一緒だ。
なんだ。そうだよ、よかった。そして前回さらに驚かされたのが、ナルラジ登録のお知らせです。
おー、そうよ、これよ、ね、メインは。いつの間にかなんか結婚話にこう飛ば、ね、飛んじゃったんだけどさ。
まだ、先の話ですが、月一番組、ごめんなさいね。月一番組なので、はい、早めにやってほしいことなど送りますねっていうことです。
あ、そっかそっかそっか。
登録でやってほしいこと、うん、山川琴美編。
うん、これ私だけ？
もしかしていろいろ入ってくるのかな。
今後ね。
今後ね。
なるほど。こっちゃんのリアル欠席確認。出欠確認。これみんな言うね、うん。これは必須ですよね。参加者の人数にもよりますけど、ぜひ実現をということで。はい、他には、オープニングテーマを生で歌う。はい、ギルドカードや、お、お、お友アイルの交換。何これ。
それでもやってないと。
モンハンです
。はいはいはいはい。などもあったら良いですね。パーソナリティの皆さんの中ではもう具体的にやりたいことが決まっているのでしょうか。油断するとあっという間に2月になりますよ、ということで。はい。おっと、最後に大事なことを書き忘れました。私、日月は何があっても、奈良寺公録に出席することをここに誓います。
お
お、誓約書です。
すごい、誓約書来た。
それでは気が早いですが、生の皆さんに会える日を楽しみにしていますよ、ということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は重要なお知らせというか、はい、毎回多分真ん中って言っちゃったんですよね。
そうなんですよね。
確か2月12日ってちょっと数字も言ったかと思うんですが、
はい、
これ会場の都合により、はい、我々は準備はしていたんですが、はい、会場の都合により、12月、あ、2月、
はい、
2月、みんな頭から消してね、2月の11日に、決定しました。
はい、金曜日、祝日です。
そうです。祝日の金曜日、初っ端、はい、3連休の初っ端に変更になりましたので、はい、これをまず最初にお知らせ、
皆さん、
はい、しておきたいと思います、はい。やることはまだ具体的には決まっていないので、はい、日月さん同様に、
う
ん、
ね、これをやってほしいとかね、
う
ん、
こういうのや
ってくれれば、
う
ん、この山川琴美編だけでなく、
多分
山崎瑞稀編と藤本紀子編、まあ、婚活
がどうのこうのとか、リアルお見合いみたいな感じなこととかあるのかもしれませんが、はい、一応ね、会場がどうもちょっとティールームっぽいことができるかもしれないような感じになってるので、うん、
はいはい、
カフェっぽくなるかもしれません。
お茶会？
そうそうそうそう。
婚活
だ。まさにそうだよね。人数が多いとちょっとスタンディングになっちゃうかもしれないしっていうところで、う
ん、はい、
いろいろとやりたいと思っていますが、皆さんの希望としては、はい、まあ出血はどうやら。
出血は、はい。やるからには、
そう、みんなもそれなりにね、
出るぜって言ってくれないとですよ。
そうそうそう、そう。
来てない人の名前を呼んでもね。
そうだよね。
うん、
そうだよね。
でも、出血確認って今までメールくれた人の。
全員やったら大変なことになるから。
あ、そうなの？
今までメールくれた人全員呼ぶの？
誰が出血して、あ、誰が出席して、誰が欠席だったのか。
聞くだけリスナーで言おうと思ってた人もいるからね。
聞くだけリスナーさんも多分今も聞くだけリスナーで、来るだけリスナーがいるよ。
え、なになに、来るだけリスナーって何何何それ
登録に、
来るだけリスナー
なんていうの、登録に、今まで、
イベント専門な方ってことだよね。
そうそうそう、自分の存在を明かしてないけど、うんうん、登録に来てくれる人、
そうそうそう、ラジオは聞いたでしょ、
その人は、出席取れないじゃん。
そうなの。だから、やっぱり、皆さんの中で出欠確認をやってほしいというのであれば、うん、行きます表明のメールを、はじめましてメールも欲しいし、
そうそうそう。
で、こんなように、誓約書を出して
。誓約書は
誓約書は、ハンコを押せば成り立つ。
怖い怖い怖い怖い。
いやいやいや、あれですけど、そうなんですよ。
そうそう。
全員、どうせなら全員を呼びたいじゃないですか。う
ん、呼びたいね。
全員の名前をね。
せっかく来てくれて。
せっかく来てくださるんだったら、
別に入って言わなくても手を挙げるぐらいでもいいし、うん、っていうのでね、うん、
ね、
なんかそのいい方法を考えないと ね、
う
ん、その辺も考えないとね、うん、歌は歌うのかな、こっちゃん歌ってくれるよね、
ん？ん？こっちゃんの歌が聞きたい。こっちゃんの歌が聞きたい。
なんで藤本ちゃんに言われてるのかがよくわかんないけど。一番聞いてる人だけど。
あ、私一番聞いてる。
ライブにも行けるしね。
まあね。いや、まあ歌うかもしれませんね。
オープニングテーマが聞きたい。
あ、オープニングテーマの藤本ちゃんバージョン。
え、どうして？
そういうのもね、もし
オープニングテーマの岡崎先生バージョンとかね。
おー、いいね、いいね。うん。合いの手どうしようか。
合いの手？ハモっちゃったよ。ないよね、あの曲に。
あの曲にはない。
まあ、いろんなことをね。
いろいろね、やってほしいことを書いてくれれば実現するかもしれないから。
まずは、2月11日を抑えてください。
抑えてください。
で、
夕方ぐらい。
そう、夕方ぐらい。で、場所はね、秋葉原の、これ場所も言っちゃっていいですか？カフェダイスというところに決まったので、はいはい、カフェダイスでちょっと検索してもらって、はい、もしかしたらディレクターさんの方からちゃんとその場所のあれがね、もうアップされてたりするかもしれないので、うん、それを見てもらって、うん、ここかっていう行き道とかね、はい、場所の状況とか、あとキャパシティとか、みんなが見てもしょうがない。
みんなが見てそうか、キャパこれぐらいか。そんな見てどうすんのみんな。
何の心配
じゃあ、そうそう何を
ちょっと踊れないな、みたいな。
じゃあ、友達何人連れて行こうかな。
あ、そう。お友達とかね。そうだよ。この番組、それを、登録をきっかけに、聞いてもらうっていうのもありじゃない？
登録イコールオフ会ですから。皆さんにとってはね。
そう、終わった後は皆さんで、いろいろとやってもらうこととか、
やってもらうこと。
いや、別に私たちの片付けを手伝いとかそういうこと
じゃない。そういうことじゃない。リスナーさん同士で、親睦を、まあまあ、深まってる人たちもいるけど、またね、新しいね、リスナーさんとかね。
あなたがそうでしたか、とか。結構、それで皆さん、こうやって仲良くなって、ツイッターで繋がったりとかして。
そのまま秋葉原に遊びに行けばいいよ。
そうだね。そのまま遊びに行ってもいいし、ね。
だ次の日も次の日も休みだもん
ね。
そうだよね。
みんなはわかんないけど。そうだよね。3連休全員が休みとは限らないですよね。まあ、とりあえず日付が2月11日の金曜日になりましたので。
場所は秋葉原のカフェダイスというところで、はい、だいたい夕方ぐらいからと思っといていただいて、あと詳しいことは、随時、ホームページの方にアップされていくと思いますし、私たちもツイッターなりでつぶやいてもいいですし、自分たちの、ページでね、こうなりましたっていうのもちゃんと報告していこうと思うので、あとは皆さんの意思です。そうです。参加しますという部分と、うん、あとこういうことをやってくださいっていうのと、できるかできないかまた別として、
まあまた別としてね、
うん、夢は大きく、
そうそう、夢は大きく、
言いたいことはまず言って、
よし、何言おうかな、
ええデカボ、あ、え
向こうにも赤いバラ持ってこいとか、
向こうに、リスナーに、リスナーさんに、
リスナーに求めること、
リスナーさんに、何しようかな、
何しようかな、
考える、
リスナーさんに、
そうもうありじゃない、なんか当時。
考えとく。登録までに言うよ。
ね、夢は膨らみます。ちなみにこのイベント自体は、一緒に、もう一つ番組の方と合同で、
合同の
形になりますか。
うん、可愛い女の子たちと。
そっち目当てでもいいよ。
可愛い女の子たちとの合同のね、公開録音となってますのでね。
そう。
はい。
楽しみに、どういう風にするかっていうこともね、考えておいていただければ。ればと思ってますので、お楽しみに。いやー、ということで、
はい、
今日も満タンで、
盛り盛りで、溢れましたね。溢れました
ね。おかしいな、オープニングうまくいったんだけど、
いつもオープニングはうまくいくんだけど、
ね、だんだんこう、キュッキュッキュッキュッキュッって、こう、はがきっていうか、メールの紹介よりも私たちの方が、ブワンってなっちゃうっていうね。
脱線ですね。
はい。なっちゃいましたね。じゃあ、お知らせの方。
はい。なんか、ちょっと海外ドラマに出たりとかしてます。見つけたら、よろしくね、藤本のり子でした。
え？ここでもう終わっちゃうの？
終わっちゃうの？
告知がね。
ああ。
どうした？
終わっちゃうわ。
放送日がちょっとわからないんですけど、まあ、いろんな番組の、再現部位の声を当ててます。
ああ、なるほど。いろんな番組なんだね。
いろんな番組ですね。
いろんな番組をじゃあ聞いてると、これこっちゃんじゃない？あれ再現のやつって名前出ないよね。
出ませんね。
そうだよね。じゃあ、これこっちゃんかもと思ったら当たりって思ってくれ。
はい。あと12月に、あれです。メイドロボじゃないや。トゥーハート2の、 なんだグダグダだな。DVD 出ますので。
おー。
初回特典は、うん、歌ってますので。おー、
イベントとかはない。
イベントは終わりました。
あ、終わりました。
はい。はい。なので、よろしくお願いします。
はい。で、私の方ですが、12月の16日になるんですけれども、うん、はい、NHK 出版さんより、兵藤由紀さんと、
おー、
ずっとこの間から言いたい言いたいって言ってたのが、はいはいはい、解禁になりまして、
はい、
なりましたので、お知らせすると、兵藤由紀さんが、英語のニューヨークに行った時のエッセイ本を作るっていう形のを、漫画も、4コマ漫画も入れたいっていうことになりまして、それを1年間ずっとお手伝いしてたやつが、やっと出ます。
おー、
12月の16日。
16日。
ちょっと編集さんみたいなお手伝いをしたので、私も表に前面に出てるっていうよりも、完全バックアップっていう形なんですけれども、1050円で出てます。エッセイ。漫画エッセイって書いてましたね。漫画エッセイ本、NHK 出版さんから。ちょっとね、前後に強力な、超強力なラインナップの小説家さんデビューとかね、衝撃のとかっていう人たちのが出ちゃうんで、多分、こう、平積みっていうよりはひっそりっていう感じかもしれないんですけど、探してみてください。
はい。
ぜひお願いします。
はい。
ですね。あとはですね、あ、もう終わってるかな。なんかちょこちょここれからゲストでラジオの方とかも、それに絡めて出ていくので、うんうん、随時また自分のホームページの方とかでお知らせしていきますので、
はい、
聞ける方はぜひ聞いてください。はい、お願いいたします。
はい。
はい。というところですね。
はい。
うちの番組のことですよ。2月11日。
あ、2月11日。はい、金曜日。
これはもうこれから言っておかないと。
秋葉原カフェダイスで。
そう。カフェダイスで、登録イベントをやりますので、
は
い、こちらの方皆さん参加表明をどしどし、どしどしどし、何をやってほしいかというものと、
俺行くぜっていう。
そうそうそうそう。それじゃないと出血簿ができない。
そうなんです
。作れなかったらやらないからねってことだよね。
入り口で名前書いてもらえばいいんじゃない？
ああ、それもいいかも。でも当日の準備とあれがいろいろ大変かもしれない
から、
そこはまたいろいろ、
まあお湯を考えて、
うん、そうですね。なのでやってほしいこととにかく、
うん、送ってきてください。
はい。
で、
はい、
元旦スペシャル予定、次回が元旦スペシャル予定なので、テーマの方は今年の抱負、
はい、2011年の抱負、
はい、私たちも考えていきましょう。
はい。
う
ん、
私同じこともする
ね。そうね。
なんとかなるじゃん。
今年がないようにどうだったかみたいなね。結果もね。
結果？
うん。
そう。
2010年はどうだったっていうとさ、来年の抱負なわけだから。
そうそうそうそうそうそうそう。
ね。結果と来年みたいな。
今年これはできなかったから来年これしたいなみたいなことですね。今年はこれをクリアしたから今度はこのステップアップ。
クリアクリアなんてここ数年してないよね。
あれ
持ち越し
今の
こ数べてもんね。ここ3年ぐらいずっと持ち越してますよ。
それはちょっとだってほらナルラジはステップアップですよ。登録をするって
ステップアップしたね。最初の頃は本当にね。手探りで、
ね、そう、なんとかなるよみたいなこと
になって、
いつまにか3人になって
増えました。
メールリスナーさんもとにかく増えてくれてる。あと聞くだけリスナーさんたちも今年行ってたらには参加してください、うん、ぜひとも参加してください、
はい、
どんどん送っていただきたいと思います、はい、ということで、はい、この辺でお別れでよろしいですかね。
はい、
忘れてないですかね。
はい、
いいよ、大丈夫だよ、
はい、お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のりこでした。
それでは次回まで、
またねー。